水曜日夜10時半。転ばぬ先の杖ならぬ転んだ先もネタ。日々の恥はかき捨て。
イエーイ。
はい、こんばんは。愛知スタジオのパーソナリティ谷川静香です。そして今声が聞こえたのは誰だ、どうぞ。
はい、改めまして、神奈川スタジオからですねはるばるこちらの愛知スタジオはですねちょっと遠征して、参りました。あの河合雅義と申します。よろしくお願いします。
どんどんパフパフ。昭和だね、ノリがね。
昭和だね。
もうしょうがないよね、
今日も昭和尽くしだから。
うん、本当に、はい、同期パーソナリティ、お互いに番組をそれぞれ神奈川と愛知で始めて1年半近く経った、近くじゃない1年半以上経った私たち、なんと会うのはもう3回目なんですが。
そうですね。
でもね、大人数で会ってばっかりだったもんね。
うん、そうですね、うん、
この前の時間をまあ4時間ほど、うん、ディープ昭和名古屋を過ごしてきました。
はい、堪能しました。
堪能しました、
はい、
さあこの前の時間、神奈川スタジオ、同じく神奈川スタジオのエミちゃん、番組お疲れ様でした。そして先ほどのタイトルコール真ん中案、転ばぬ先の杖ならぬ転んだ先もネタじゃんしーちゃんというのを送ってくださったのは、同じく神奈川にお住まいのトバのバンちゃんからでした。ありがとうね。そして河合さんをとっつかまえての収録。河合さんは別のご用事で来ていたんですけども、あの本当に奇跡の確率でスタジオに空きが出て、ラジオでおもてなしが叶いそうということなんですが、実はあの日々の恥は書き捨ての最大の恥をですね、もう書き捨てて私今日携帯家に忘れてきちゃって
どうやって駅で会うんだろうみたいな、ね、
本当に新幹線着く時間教えてくれたけど、でここでお昼しようねとかは言ってたけど、ね、何番口で何時で待ってるっていうメッセージのやり取りが見れなくなっちゃった状態で地下鉄乗ってきちゃって、本当に奇跡で会えました。
会えました、よかった
よかった。愛知スタジオの今日の PA ケイちゃんもガラスの向こうでびっくりということで、
メッセージ送っての連絡が来ないぞ
びっくりしたよね、
何が起きてるんだみたいなね、
とんでもないご無礼を働くところだったんだよね。
とんでもないです、
はい、ところがあの改札口出て携帯見ながら待ってくれていて、で会えちゃったという日々の恥は書き捨てでございました、
はい、
さあこの番組はご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局愛知スタジオからお送りいたします。はい、それでは恥をかき捨てて落ち着いたところで、今回も河合さんにしますよ。一問一答スタイルで軽く紹介するこのコーナー、ズボラカウンセリング、よーいスタート。はい、改めましてお名前をもう一度どうぞ。
はい、神奈川スタジオの河合雅義です。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、
普段はどちらでどのように過ごされていますか？
はい、普段はですね、江ノ島っていうですね、神奈川の、まあ、湘南地区っていうんですかね。そこで、まあ、家というか、住まいがあって、うん、で基本、テレワークがほとんどなので、うん、まあ、自宅でね、仕事をしながら、うん、まあ、時々、オフィスのあるね、東京まで行ってみたいな、うん、まあ、そんな生活をしております。
ひゃーん、シチーボーイ。
イエーイ。
この言い方も古い。
シチーボーイですね。
シチーボーイですね。そんな河合さんを私はですね、うん、好きなことをたくさん持つ人というキャッチコピーを勝手につけているんです、
はい、
ということで今日は河合さんの好きなことをたくさん聞こうと思うんだけど、うん、さあ今の好きなことありったけ並べてちょ。
もういっぱいありすぎてちょっといっぱい出ちゃうんですけども、うん、まずですね、うん、やっぱさっき言った米田
それ
米田好きですね、僕ね。あとカレーも好きですし、うん、あと、この前ね、うん、合唱のね、うん、コンサートに行ったりして、まあ合唱やったりもしてますし、うん、今やっぱ愛車のね、うん、ジムニーに乗って、うん、まあいろんなところドライブにね、
ね、
まあ、それこそ米田にね、行ったりしますし、あと、海沿いのね、まあちょっと湘南地区って海沿いのね、うん、ところなんで、海沿いのこうカフェにね、うん、 行ってちょっとこうお茶したりとか、うん、まあ、そういうのも好きですし、うん、まあ、映画とか、
うんうん、
あとあのアニメもね好きで、うん、最近あの自分が好きなのはあの早々のフリーレンっていうねアニメが好きでして、う
ん、これは PAKA ちゃんも大好きな、
本当いいですよね、うん、もうまあ金曜日が待ち遠しくってね、
うんうんうん、
見てたりとかもしますし、あとなんだろう、これ時間なちょっとあれかな、
大丈夫だよ
時間全然大丈夫なのかな、う
ん、このあとあれもあるじゃん、
あそうか今ランニングも始めて、うん、こう ね、まあちょっとハーフマラソンまで行かないんですけど、ハーフハーフマラソンぐらいをですね、うん、ちょっと走ったりとか、
湘南マラソンでしたっけ、
湘南国際マラソンね、
もう名前がいい、
名前負けしてますねとかもね好きですし、うん、あと何
あとあれもあるじゃん、乗ってけ乗ってけ
乗ってけね、うん、サーフィンもねちょっと今年から、うん、あ去年か始めたりとかしてますし、うん、そうですね、うん、あとはまあこういうあのね、うん、ラジオの番組でこう他の、うん、まあの FM とかね、うん、AM とかそういうのも好きですし、うん、あ音楽もまあね、
うん、
まあこの前はちょっとブルーノマースのね、うん、コンサートに行ったりもしまして、
うん、奥様の可愛しとくちゃんと、
そうですね、奥様と一緒に ね行かせていただきまして、
実はしーちゃんが好きだっていうことをさっき聞きまして、
はい、そうなんですね実はね、
ね、
はい、
うんうんうん、
まあそういうまああと音楽こうね、
うん、
こうオーディオ機器とかもね好きですし、結構あの昔ね、うん、結構こう高いのを揃えて聞いてたりとか、うん、まあ、しましたし、うん、あとあの万年筆もね好きでね、
そうでした、
はい、
お習字もしてた、
字もねちょっとねしばらく習って、まあ、今はねちょっとお休みしてるんですけど、うん、やってたりとかしますね、うん、
多かったわ想像以上に
多かったね
多かったね
はい、こんな感じですかね、
そうか、じゃあちょっと、まあ、自慢話的なものは後からトークの中で私が勝手に聞いちゃおうと思っているので、うん、
はい、
5番目の質問じゃない4番目の質問としてこれ言っちゃっていいですか、うん、
はい、
河合正義という人を四字熟語で表すと何、
うん、うんですね、これねいろいろ考えたんですけど、あんま考えてないんですけど実はあのやっぱですね、私の場合ですね、もう自己変革っていうのがね、うん、やっぱ自分かなと思ってていて、
イノベーションだ、
そうなんですね、ちょっと番組タイトルちょっと宣伝なっちゃって申し訳ないんですけど、ね、
お願いします、
自分イノベーションって番組やらせていただいてるぐらいですね、
はい、
こうずっとこうやっぱ自分ってこう変わり続けてきてるなっていうのがね、
うん、
あって、あの今こんなね人前で話してるんですけど、
うん、
もう昔はですね、うん、人前で話すのがこの世で一番苦手だという性格の持ち主だったりとかね、もうこんな女性とねこんな話してるなんかね、もうね昔の自分からすると想像できないぐらいの人間だったりとかね、こう友達もねこう今ねたくさんこういろいろいるんですけど、
うん、
昔はねもう本当一部のね、
うん、
もう本当に少ない友達と一緒にいるとかね、うん、まあ、そういう自分だったんですけどもね、
ま
あ、こう年を取るにつれてどんどんどん自分がねこう変わってきてるなっていうのが自分らしいんじゃないかなと思ってます、
うん、
はい、
あ、すごく共感します。そしてこの人の生き方やライフスタイルとか素敵だなというふうに注目しているような有名人とかはいますか、うんう
ん、はい、ね、最近、
うん、
正源さんっていうね、アフリカのアートを描いてる人の本を読んで、まあ別にあの方がどうこうではないんですけど、
うん、
そこで触れているね、
うん、
なんか生き方とか、
うん、
あそういうのってすごい素敵だなっていうのはね、うん、すごく思っていて、それが昔の日本人がね、
うん、
こう、なんていうの、持ってた考えとかっていうのにすごく共感したなっていうのがありますね。
うん、うん、よくフェイスブックの投稿とかでもよく見るな、正源さんの、
正源さんのね、
うーん、
書いてる内容っていうか、はい、
昭和の日本じゃないけどそのもっと前だったりとか、そういうのを感じさせるんだ、
そうですね、
うん、はい、では最後の質問です。人生最後に食べたいものといえば、
うん、これはねお寿司、
う
ん、いや特にこれね、
うん、
函館に、ね、よく行くんですけど北海道の寿司がね美味しいですね、うん、やっぱりね、
特に今ネタとしては何って浮かんでたりしますか。
ホタテが浮かびましたね、このね二段重ねになってるホタテのねお寿司があるんですよね。
へ
ー、なんだっけな、その二段盛りっていうなんかあったのかな、うんうんうん、まあ、とにかくこう生のね、
うん、
ホタテの熱いのがこう二つ乗ってるっていうね、うん、あれが最高ですね。
はい、わあ、ちょっと渋いな、嬉しい。
はい。
ありがとうございます。
はい。コ
ロナカウンセリング終了です。
はい。ありがとうございました。この音楽いいですね。音楽、音がいいですね。はい。
いいでしょこのゴング音。
ゴング音いいね。
あのね、愛知スタジオにちゃんとあったの、シンキングタイムのカンカンもゴング音も。でずっと1年半ぐらい使わせてもらい続けております。
はい、
さあということで河合雅義さん、まず先ほど番組タイトルも出してくださったのでご紹介します。うん、自分イノベーション、
イエーイ
イエーイ、ごめん逆だったね本当はね
全然 OK
自分イノベーションという番組は毎週日曜日、私と同じグリーンチャンネルのお昼の12時からオンエア中です。
よろしくお願いします。
お願いします、
はい、
その時はねもっとちゃんと真面目に語ってらっしゃるんですよ。
そうなんですね。
でもね本当はねものすごくねゆるキャラみたいな面白い人なのバレてるけどね、もうね私たちみんなには
確かにね
という方です。
はい、
さあさあさあ、好きなことをたくさん持つ人とね、いう人でさ、そのフィルフィルのコンサート、すごいコンサートだ。まずそのコンサートホールが今回は、
今回はミューザ川崎っていうですね、
神奈川だったんだ。
神奈川 の川崎駅降りってね、まあ、すぐ本当にもう5分ぐらいですかね、まあ、すごい大きなね、ホールがあるんですよね。本当にね、こうそこが超満員に、ね、なっていて、まあ、そんなところでね、まあ、歌えるなんて、もう奇跡ですね。
気持ちよかったですか。
気持ちよかったですね。
今回は愛知スタジオの PA のケイちゃんが大好きな、きっと大好きだと思うんだけどね、アニメの曲がね、たくさん披露されたんだよね。
あの
ラインナップとしては、
ラインナップとしてはですね、あのアニメのああいうなんていうかな、こう曲で劇版って言うんですよ、専門用語で言うと、で今回その劇版の特集で、本当にこうずっとね、こう本当に昭和のアニメから、この今のね、こうアニメのね曲までこう、本当に幅広い曲をやりまして、まあ、あのオーケストラと合唱のね、こう、まあ、2つこう一緒にやる感じのね、コンサートで、でもオーケストラだけの曲もあるし、オーケストラと合唱が歌う曲っていうのもね、あるんですけど、まあですね、本当にアニメ好きの方には、たまらない今回コンサートだったんじゃないかなと思いますし、僕もアニメ好きなので、まあ、自分がこう歌ってない時ってこのオーケストラの演奏をね聞いて、いやもうそれで感動して、で歌って感動して、で自分は男性なんで、女性だけが歌う曲もあるんですけ ど、
あ、なるほど、
女性のコーラスとそのオーケストラがやると、もうそれを聞いて感動してみたいな、まあ、最高でしたね。
素晴らしい。聞くのも楽しめて、もちろん自分が歌う側
で、
も、
ね、
神奈川のパーソナリティ友達とも来てましたね。
来てましたね。来てくださってありがとうございました。もう
素敵な写真でした。
ありがとうございました。
もうあの私が追っかけのように聞きに行っている久石譲さんのコンサート、コンサートの久石譲さんのお作りになった、皆さんよくご存知のジブリの、今回は
風の谷のナウシカの
組曲、
であのオープニングのね、あの映画をご覧になった方はね、分かるかもしれないですけど、あの最初あのナウシカのこうタペストリーのこう絵が流れてきて、であのこうゆったりとしたの、ね、感じでこう始まって、で途中で戦闘シーンというか、こうナウシカがあの、飛行ボードみたいな
のに乗って、メーベだったっけ、白いやつ、
やつがありますよね、ああいうの乗ってこうやってるのがあって、で途中であの後半 の、 あのナウシカがね、こうあのオウム の、 あの金のなんか、あれ何、ヒゲ、
ね、触覚なのか な、 のかな、虫めずる姫だったっけ、
ね、なんかそういうのでこう、でそこにこうランランララランランランってこうね、こう入って、で最後にこうエンディング の、 あのヘルメットがね、
そうそうそうそう、
砂の上にこうある、あの辺をこう10分ぐらいでね、こう流れる組曲があるんですけどね、まあこれが素敵ですね。練習の時からもうね、聞いてるだけでこうなんかね、こう感動しちゃって、
すごく
最高でしたね。
今頭の中にいろんな組曲のその劇版の曲は流れてきて、でも本当最後ね、あの砂のところにさ置いてあって、その横にさ砂からさ双葉が出てるんだよ ね、
ね、そうなんですよ。
ジブリって終わりだったっけ、おしまいだったっけ、
あ、そうそう、
終わり、ひらがなで出るよ ね、
る
よね、必ず
出る出る出る、そうそうそう、
ね、あそこがまた急にほっこりしてね、壮大なエンディングの後にとか素敵だよ ね、
ね、
あ、そっか。その他にも東京のすごいところでも披露するぐらいの素晴らしいコンサートというか、はいはい、楽団って言っていいんですか、
だからあのアマチュアのオーケストラなんですけど、うん、あの正式名称はね、うん、あのフィルムスコアフィルハーモニックっていう、うん、あのオーケストラってちょっと長いので、まあ、略してねフィルフィルって皆さんねおっしゃっているんですけど、うん、あの基本映画のサウンドトラックのこう、うん、曲だけをね、
うん、
しかもオリジナルに忠実にこう演奏するっていうのをこだわりを持っていて、だからあの僕もあんまり知らなかったんですけど、うん、あのスコアオリジナルのスコアを、うん、作曲された方からちゃんとこう借りて、うん、著作権をちゃんと得てやるっていうのはね、うん、あんまりないと思うんですよね。
へ
ー、オリジナルの本当に、うん、オリジナルのスコアを忠実に、でその借りる権利とかの調整がまたすっごい大変らしくって、
うんうん、そうだよね、
まあ、そういうのもねやらせていただけるっていうのは、うん、本当貴重な経験をさせていただいてますね。
うん、素晴らしい。あの遠くても東京でも私コンサート追っかけていく時もあるので、
うん、
いつか必ず聞きに行きます、
うん、ぜひぜひ。
っていうか一緒に歌わせてとかってなったりして、あ、またうわ入れるのかな、
そういう機会があるといいです ね
オーディションパスできるんでしょうか。
大丈夫でしょう
そうそう、そんなね、うん、たくさん好きなものがある河合さんなんですけども、うん、あの音楽が好きだったり、うん、まあ、映画もそうだし本だったり、うん、なんかこうFacebook の投稿とかをこう見たり番組聞いたりしてもね、うん、なんか共通点すごく感じてたんだけど、
うん、
なんかね別の番組で音楽だけで一本語ってまたゲストに出てねなんてさっき話しながら、
うん、
でもふっとその時に聞いてみたいなって思ったことが私実は浮かんでさ、うん、っていう風に、うんうんうん、そんな質問急に言われてもびっくりするか、まあ考えとくよぐらいかなと思ったら、うん、すぐ答えれるよそれっていうびっくりする話があったのね、それについてはこの後聞いていこうと思います。はい、神奈川スタジオの同期パーソナリティ、自分イノベーションを発信中の河合正義さんに質問としてね、
はい、
もし著作権とか何も関係なく勝ったとした場合に、
うんうん、
自分のラジオ番組のオープニングでかけたい曲って言ったら何チョイスする、うん、って言ったら実はあったっていう。
そうなんですよ、
それ今初めて聞くんだけど、それ番組中に聞くねっていう風にして、うんうんうんうん、何の曲をかけたいっていうか、そのどのイメージだったのオープニング曲。
これはね、うん、ちょうど僕らが、うん、あのデビューした頃って、うん、トップガンマーヴェリックが流行ってた時期なんですよ、
うんうん、
めちゃくちゃで、うん、あの時に、うん、トップガンの曲を聴きまくってたんですよ僕。
ほ
ーで、
うん、
そのオープニングのね、
うん、
あのまあ、あのちょっと専門的な話になっちゃうんだけど、うん、そのラジオの、うん、自分の番組の曲選びっていうのをやる時に、
うんうんうん、
そのどんな曲にしたいですかって聞かれるんですよね、
うん、
その
時に
トップガンマーヴェリックの、うん、まあマーヴェリック、まあ、オリジナルの方でもいいかな、うん、トップガンのアンセムっていうね最後に流れる
ダンダンダ
ンダダダダダンダンっていうのがあって、こんな曲にしてほしいっていうのを言ってたんですよ。
あ、アンセム、
アンセムがね、うん、なんかあのちょっとずつこう盛り上がっていく、うん、あの感じ、
うんうん、
あれが好きなんです
ね今さ、
うん、
バックに流れてるさこのギターの、うん、スライドギターの曲さ、うん、ちょっとだけそれっぽくない？
ちょっとそれっぽいね、確かに。
びっくりした、うん、ケニー・ロギンさんデデデデでデンジャーゾーンが来るかと思ったら、
うん、そっちじゃない、
アンセムだったんだ。
アンセムなんですね。
いや、まさかこの質問を、
うん、
またいつかさそんなこと言うねっていう風に言ったら、うん、実はあったなんて、なんか面白い、ずっと喋ってられるっていう河合さんとので、河合さんがね、
う
ん、逆にしーちゃんをちょっと自分の番組の、
うんうんうん、
で使うんだったらって何っていう時に、私ね、うん、今ねそれがね自分はすぐ出てこなかったので、うん、ちょっと考えたくなってきた。
ぜひぜひ、
うん、
聞かせてほしいですね。
そしてですね、河合さんといえば、うん、ジムニー、
ジムニーね、
ジムニーライフ楽しんでて、でね、車、実は私も車が好きで、うん、さっきからしこたま車の話をしながらあんかけパスタを食べスタジオの近くのディープコメナに行き、あんかけパスタプラス違う、うん、鉄板ナポリタン、美味しい美味しいって食べてくれたんだ。
美味しかったね、
美味しかったね、
ナポリタン大好きであ
の甘いケチャップ味 ね、うん、そう、 でね、うん、ジムニーの、うん、あのこのカクカクというか、
ね、
なんかなんだろう、あの唯一無二の価値観っていう、うん、そういうこだわりと手をかけられているとか、うん、そういうものが詰まったものが好き、
うん、そうですね、うん、なんかね、
うんうんうん、
なんでしょうね、なんかね、うん、何でもいいじゃんっていう人もねいるんですけどね、うん、世の中にはね、
う
ん、
そうで私たちのさ、うん、時ってさ、うん、まあ、私たちお互いに大体同年代だろうなっていうふうに別にずっと喋ってるんだけどね、
うん、
その車っていうものへの憧れとか、うん、そういうものがね、今よりも色濃くあったので、うんうん、車にまつわる思い出ってすごいんだよね、
ねえ、うん、やっぱこの年代の人ってね、うん、なんかこう 車の話をしだすとやたら盛り上がるっていう傾向があるんだよね。
そう盛り上がるの、ね、おいでそのジムニーの前に乗ってた車を聞いた時にもう目くらっちゃって、
うん
う
ん、
もうリスナーさん知ってる方多いと思うんだけど、若い方は分からんかもしれんけど、うんうん、それがあの名車
ね、
うん、
マツダのね、うん、一番最初のねロードスターなんですね、うんうん、
ユーノスロードスター
ユーノスって言ったんだよね。でもユーノス知ってる人は多分あんまりいないかもしれない ね、 もう今ね、
うん
うん、
ツーシーターで、
ツーシーターでね、うん、しかもこの色がね、
うん、すぐ色聞いた
色、ブリティッシュグリーンっていうね。
そうなの、ブリティッシュですよ、ブリティッシュ、
ブリティッシュの緑色で ね、
うん、
でシートがね、
うん、
実はあのタンっていうねちょっと明るい茶色のレザーシートだったんですよ、うん、これ
輸入車みたいだよね。
輸入車みたい でハンドルはね、
うん、
木製のウッドのハンドルで、シフトレバーは、
うん、
木でね、
うん、
できていて、
かっこいい、
本当は昔のクラシックカーみたいなねちょっと佇まいがあって、
うん、ね、いいな、
めちゃくちゃ好きな車です
ごい、あのね、うん、それに乗ってた憧れの先輩はね、
うん、
男性じゃなくてバイト先の女性の先輩だったの、
うん、ああそうなんですね。
かっこいい、颯爽と黒いタイトスカートに、うん、ほんと白いシャツとか、
うん、
でヒールで運転してたんですよね、マニュアル車。
すごいね、ヒールで運転するってすごいね、
すごいね、
うん、
でも意外とそのこう例えば癖のある走り方じゃなくって、うん、取り回しのしやすい車だったよって聞いたのはちょっと意外でした、
うんうんうんうん、乗るには最高、
へえ、こだわりの詰まった車で、
もうね、うん、とにかくこの箱根とかね、うん、もう最高に楽しめる車でしたね。
素敵です、
はい、ちなみにしーちゃんは愛車は？
私ね、それ聞いてくれてありがとう、
はい、
今も愛し続けている約16年ぐらいになるんですが、
うん、
日産のムラーノをずっと乗っております。
すごいね、16年は
本当に大きい車乗りたくてね、
うん、
でもガコガコした SUV じゃなくって、うん、街乗り SUV、
うんうんうん、
SUV 的な、うんうん、で色も聞いてくれたじゃん、
うん、
で写真も見せたんだけど、うん、すぐに売るとかリユースする気なんて全くなく、うん、ポンコツになるまで走り続けたいと思っていたので、うん、コンセプトカラーのブライトカッパー、
ちょっとねオレンジっぽいね、
そう
あれが合うんだよね、
嬉しいな、
あの村のには、ね、
すごい嬉しい、
うん、
もうさ日産のリユース部門で試乗車でね、うん、出会えたんだけど、でもそれでも担当の方が、うん、やっぱりリユース考えたら白か黒かシルバーがいいと思いますけど、うん、大丈夫ですかって、はい、壊れるまで乗り続けたいのでこの色でお願いしますっていうふうに言いまして、うん、あんまりまだね7万キロぐらいしか走ってないので、
ね、十何年で7万キロって、はい、めちゃくちゃ少ないですよね、
はい、一番西は一人で運転して一番長くまで運転したのは、
うん、
西は広島まで、
お
で東は、
うん、
東は東京まで一人だったかな、途中であれしたかな、うん、変わってもらったかな、うん、でももうロングドライブで、うわー、なんかこう沈むようにスーって走っていくと思って、
うん、
その前が日産のキューブだったの、
うんうん
うん、1500の、
うん、
でムラーノ2500で、
うん
うん、もう燃費が悪いとかも関係ないね
やっぱりね、もう好きな車だったらね、
うん、
やっぱりそういうところも含めて可愛くなるっていうかね、
うん、
ありますよね、
うん、
やっぱね、
なんかね今でもね、うん、ま、通勤は私自転車なんですけど、うん、毎日その見るたびに、
うん
うん、かっこいいなって、
ね、
毎回思っちゃう。
わかるわかる、
ジムニーもそうでしょ。
もうなんかね家の外に出るとね、うん、しばらく駐車場でじーっと眺めてるんだよねこれがね
私ちっとも変だと思わないよ、わかるよ、ね、すごくわかるよ、
でなんか自分のジムニーが一番可愛いみたいなね、なんか子供みたいだよねちょっとね、
だってどれぐらい待ったんだ、
どれぐらい15ヶ月
そんなに
か、なかなかね、
そうだったんだね、
待ちましたね、
そうか、あのさ車で行ったらね、あのね私その前に、一番最初の車は、父が8年乗っていた白のクレスタ、
クレスタ、
え、親父クレスタを
懐かしい
単身赴任で、東北の方に行くからっていう風で、廃車にするっていうから、ちょうだいって言って、初めて乗った車がクレスタでね、でさシートが、ほらベッチンって言うんですか、あのタバコとか落としちゃったらジュって丸く溶けちゃうような、はいはい、ああいうスウェード調のあれのエンジンっぽい、ああいうシートで、なんかねお父さんの古い車でちょっと大きめの車に乗ってるって、アメリカ映画に出てくる女の子みたいと思って
確かに確かにいやあの時はでもね、マーク2クレスタがね、大人気の時代でしたからね、
そうだよね、
ねあの頃はね、
ね大衆車ってだけじゃなくって、一つのでもやっぱりこう確立されてたよ ね、あのトヨタのあの辺の車って
ね、
ね、
そうそうそう、
その時に、あのみんなが親父っぽい車で、みんな一瞬びっくりするんだけど、私は本当嬉しくって、だから8年乗った状態でもらって、そこからプラス5年間乗りました、
乗りましたね結構
乗りました、
うん、
あとねなんかね自分のことばっかりでごめんね、
どんどんどんどん言ってください、
あとね父が、私長野県育ちで、大阪生まれの長野県育ちで、で、飯田市に住んでる時に、南の方の雪のないエリアで車を買い替える時に、子供たちがこれがいいって言ったのを結局買ってくれたんだけどね、その車がいすゞの117クーペってわかる？
わかる、わかる、わかる、名車名車、
わかる、
いすゞの、そうね、いすゞのも大ヒット作だからね、117クーペは、
色聞いて色聞いて、
オレンジ、
惜しい、
青、
惜しい、
あ違うん
だ、オレンジが近い、
赤、
朱色に近い赤でね、あ
そうそうそう、朱色に近い赤、わかるわかるわかる、
でさ、あの下稲郡ってところにいたんだけど、今は言い出したけど、そこで117クーペ買ったのは父が初めてだったんだって、
あ本当、
でね子供の頃になんでかっていうと、色と、あとねボンネットのところにイーグルみたいななんかねステッカーってかでっかいシールが貼ってあって、もう本当にあの物語じゃないや、ミニカーとかおもちゃに出てくる車みたいなかっこよさだったんだよね、
確かに確かに、
そんな風で車っていうものが割と私好きだったんだなっていうことを改めて気づかせてもらったんだよね、
いや、やっぱスープラもね、
スープラ初めて大学で好きになった先輩の車
もう大人気だったからね、あの頃はね、
スープラ、
スープラ、ソアラね、
ソアラ、あとはシルビア、
シルビアね、
あとやっぱ GTR っていうのちょっと別格、
ちょっと別格だね、スカイライン GTR、 ちょっとね、
なんかその手のちょっと格上の車が、泊まる専用の駐車場みたいなものが私の大きな大学、駐車場がバカでかい大学だったんですけど、愛知県の、そこにはね四駆のコーナーだったり、そういうソアラ系のコーナーだったりとか
中古車用みたいなね、
あったの、もう本当に面白い時代でしたはい、それではここからエンディングです。今日も河合さん本当にありがとう、
ありがとうございました、
もう奇跡の確率でこうやってね一緒にね収録できて本当に幸せです、
よかったです、ありがとうございます、
ありがとうございます、
はい、
はい、河合雅代さんをお迎えして好きなものについて語るという回、私も思いっきり自分の好きなものについて語らせていただきました。河合さんとつながりたい方、あとね投稿もね面白いので、ぜひ自分イノベーションのホームページから、番組ホームページから河合さんの SNS に飛んでみてください、
はい、よろしくお願いします、
よろしくお願いします、
はい、
それではなんかねこの後はね河合さんがまた久しぶりに会える名古屋の方々との楽しい語らいがあるということで、一緒に名古屋駅まで帰ろうと思っています、
はい、
では一緒におやすみなさい行きましょう、
はい、
せーの、おやすみなさーい、
おやすみなさーい、
ふぅー